本日の説教の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所は創世記22章の1節から14節、創世記22章の1節から14節です。聖書の前の方34ページになります。それではお読みいたします。創世記22章1節、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。彼が神にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。三日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をして、あなたたちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、人刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を破り引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。この箇所からイサクの犠牲に見る信仰と題して鴨下直樹先生に説教を取り継いでいただきます。
今日は少し変わったテーマで礼拝をしております。文学と芸術というテーマで、今日はこの聖書の中からですね、少し御言葉に耳を傾けたいと思うわけです。先ほど岐阜県美術館で館長しておられた古川さんが、このいくつかのこう俳句や、日本のですね、この芸術を取り上げてくださって、美というテーマでお話をしてくださいました。実はこの礼拝のためにですね、こう古川さんにお話をお願いしたのには、こう一つの出来事があったんです。で、今この芥見キリスト教会では毎月子ども食堂というのをやっています。そこでこの中学生のですね、ボランティアをしてくれている人たちと古川さんがこう食事をしながら会話をしていたんです。で、その会話の中で、この人とは違う外れたところ、そこに美があるんだっていうですね、そういう話をこう中学生たちに古川さんがしていた。ちょうどさっきお話になったこと、まさにこうそのテーマだったわけですけれども、この中学生たちはですね、こう自分に自信がない、僕なんてっていう、そんな思いでいたようなんですが、この古川さんからお話を聞いて、人と違ったところにあるものが美しいんだっていう話を聞いてですね、こうだんだん子どもたちがこう元気になっていって、こう顔が輝いていったんです。人と違ってもいいんだ、自分には自分の何かこう表現することができるんだっていうことを、古川さんとのこうお話の中でこう子どもたちが教えられていく姿を見ておりまして、ぜひじゃあ今回その話をしてくださいということでですね、この古川さんにこうお願いをしたところがあります。で、考えてみると、こう芸術も文学も確かにそうなわけで、誰かが何かを描こうとする、あるいは何かの作品を残そうとするというのは、その人なりの視点というのがあるわけです。それがその作家なり画家なりのこう魅力になっていきます。今日はですね、2人の人の絵を紹介したいと思うんですが、テーマは同じで、今読んだ聖書のテーマなんですけれども、この今日の聖書の箇所であるイサクの犠牲という、テーマです。絵を出していただけますでしょうか。1枚目の絵はカラバッチョというですね、16世紀のイタリアの画家が描いたものです。この画家は光と闇というのをこう上手に使い分けながら、この光をこう巧みに使うというのがこのカラバッチョのこう表現です。で、このそうすることで、この画家カラバッチョがこう表現したいものがこう強調されていくわけです。で、しかもこの画家のこう面白いのはですね、この聖書の人物を描くときもそうなんですけれども、実際に目の前にいるかのようにこう表現をするんです。ですから、この時もそうなんですが、このイサク、殺されそうになっているイサクの顔が、とてもこう恐怖に満ちているという、そういう顔の表現をしますし、この天使が止めているこのアブラハムの方はですね、なんで止めるんだっていう、そういうこう機嫌そうな顔をしている、そんなこう表現を使うわけです。このカラバッチョの絵というのはもうどれもそうで、こう非常にこう生々しいというかですね、この非常にこうリアルな表現を使います。この時、このアブラハムが持っている手にはこう非常に力が入っていて、天使が一生懸命こう止めようとしているっていう、そんなところまでこう見て取れます。こういうふうにして、現実的な一人の父親の葛藤の姿をこう描き出していくわけです。で、もう一枚の絵を見ていただきたいんですが、この同じテーマで描いているんですけども、これは有名なレンブラントの描いたイサクの犠牲です。レンブラントというのは、このカラバッチョが亡くなってこう入れ替わりのようにですね、こう出てきた人で、17世紀、この人はオランダの画家です。で、このカラバッチョの影響をどこかで受けているんだと思いますけれども、この光と闇というですね、やはりそういう、こう手法を使うんですね。 この光と闇というのをこう使い分けるんですが、ただレンブラントの特徴はこの光をですね演出のために使うのではなくて、神様の恵みを表現するためにこの光を使います。でここでは光がこの遺作全体に当たっているんですね。こう光の源がどこにあるのかっていうのはちょっとこうレンブラントには不思議で、どっか遠くから光が来てるというよりはもうそこにもう光があるという、まあ、そういう、 こう光の使い方をします。もうイサクの体全体を光が包んでいる、まあ、神様の眼差しがイサクを包み込んでいるんだっていう、そういう、 こう表現の仕方をします。こう面白いもので、同じテーマでありながらこう少しずつですねこう見ている視点が違う、絵が表現したいものが違うんだっていうことがこうお分かりいただけると思います。で今日のこの聖書の箇所、イサクの犠牲という聖書のテーマは、まあ、実に多くの人々に疑問を投げかけた聖書箇所です。というのはそもそもの大前提として人を殺してはいけないという命題があります。人を殺してはいけないっていうのはこう絶対的に正しい真理なわけです。ところが神はアブラハムに自分の最愛の息子イサクを全焼の捧げ物として捧げなさいとお命じになっているんですね。でここから殺してはいけないという倫理と信仰とがどちらが優先されるべきなのかという、まあ、そういうテーマとして、まあ、哲学者や芸術家や、まあ、文学者がこれをこうどういうふうに私たちはこの話を受け止めたらいいのだろうかということをテーマにしてきたわけです。まあ、少しこの全焼の捧げ物というのが一体何なのかというのをちょっとだけ説明する必要があるかなと思うんですが、全焼の捧げ物というのは神様に全てを燃やし尽くしてお捧げするという、まあ、そういう方法です。で捧げたもののこう焦げていく匂いをですね神様が嗅がれて、それでその捧げた人の気持ちを神様が受け取ってくださるというのが、まあ、旧約聖書の考え方としてあったわけです。全部を神様に捧げることを通して全ては神様のものですということを、まあ、神様の前に表現をしていたわけです。で、ただこのアブラハムの場合ですね、問題が一つありました。神はこのアブラハムにもう随分昔からあなたの子孫は星の数ほど海の砂粒ほどたくさんになるよという子孫繁栄の約束をすでに与えているんです。でところがアブラハムはそういう約束をいただいていたんですけれども、なかなか子供が生まれない。でアブラハムがこの息子イサクが生まれた時、アブラハムが99歳になってからです。ですからやっとのことで与えられた念願の息子を子孫繁栄、この息子から子孫が繁栄していくんだっていうふうにアブラハムはこう受け止めていたはずなんですけれども、この息子を捧げてしまったら子供がいなくなるじゃないかというですね、そういう根本的な問題があるわけです。ですからこの創世記の22章というのはこういろんな意味でこの神様の命令は矛盾をはらんでいるのではないか、そういう、 こう多くの人が疑問を持つテーマの聖書となりました。でそもそも神様への生贄として捧げるのは、まあ、子ヤギか羊かあるいは牛か、まあ、そういうこの家畜を捧げるわけで、こう人間を捧げるなんていうのはこう聖書の中にあまり出てこないわけです。ですからどうしてもここで言う神様の命令は納得しがたいテーマである、まあ、それでこの多くの画家や文学作品の中でこれがこう取り上げられているわけです。でそれでじゃあこれをこう文学の中で 取り上げた人をですね、今日は2人紹介したいと思うんですが、1人目は18世紀のデンマークの著述家であったケルケゴールという人がいます。このケルケゴールの恐れとおののきという作品があります。でこれはこのケルケゴールという人は思想家でもあるし哲学者でもあるし、まあ、実は元牧師というですね、そういう経歴を持っている人です。でこの恐れとおののきという作品はこのままこの創世記の22章のイサクの犠牲をテーマにした作品なんです。でケルケゴールはこの作品の中で信仰者、信仰を持っている人の心の葛藤を描き出そうとしました。人を殺してはいけないという神様からの命令があります。でこの命題は絶対正しいはずなんですけれども、自分の息子イサクを犠牲として捧げなさいということを神様は要求するわけで、一体これは何を要求されているのかということを、まあ、この書物の中でケルケゴールは考察していきます。でここでですね、ケルケゴールは信仰は倫理を超えるんだという、まあ、そういう結論に到達します。倫理的には人を殺すということは間違っていますけれども、神様との関係の中ではそれが可能となる場合がある。そこでこうケルケゴールはですね、倫理の停止とか信仰の跳躍という言葉を使って、まあ、このことを表現していくわけです。でもう一人日本人でですね、森有正という思想家あるいは哲学者と呼ばれる人がおります。昔、大昔日本の大臣で森有則さんという人がいましたが、その人の多分息子さんだと思いますけども、この森有正という人はこの自分の生涯の中で何度もこのアブラハムの生涯を書いています。でアブラハムの生涯という、まあ、そういう一冊のこう本が出ているんですけれども、そこのこう中心テーマもやはりこのアブライサクの犠牲というのがテーマになっています。でこの森有正はとても面白いこう考察をするんですが、この聖書のですね、聖書の解説をずっと読んでいくと、ほとんどの聖書学者は信仰とは神様に服従することだというふうに説明しているっていうんです。でも、まあ、こういう聖書の不条理な物語から何か教訓をここから導き出すべきではないっていうことをこの森有正っていう人は言うんですね。なんでかというと、自分の子供を捧げなさいなんていう命令がもしこう聖書の教訓なんだとするとですね、みんな同じことやらなきゃいけないのかっていうことになるわけですよ。でじゃあこう自分があなたの子供を捧げなさいって言われたらやるかって言ったらやらないだろ、絶対やらないって、まあ、この森有正は言うんです。そんなこと要求されたって誰もできっこない。だから聖書にこう書いてあるから、これをその信仰とは服従なんだって言って、いや神様に言われたら何でもやらなきゃいけないんだっていう、そういう、 こう問題として聖書を読むべきではないっていうふうにこの森有正っていう人は言うんです。でただですね、この森有正という人は経験、何かを自分が経験するっていうことを、まあ、非常にこう研究をしている人で、まあ、経験の思想家なんていうふうに言われるんですが、もしこういう出来事が自分に起こったとしたら、私たちは黙ってそれに対処するのだというふうに言うんですね。でこのイサクの犠牲という出来事は教訓として、みんながやらなきゃいけないこととして受け止めるのではなくて、それぞれ個人個人の深い経験として沈黙の中でそれを受け止めていく試練なのだと、まあ、この森有正っていう人は言います。一 人一人いろんなこう人生の中でこう深い悲しみを経験することがある。でそれはこうみんながそうだからあなたもこうするべきだというんじゃなくて、それは一人一人の経験がみんな違うので、自分がそこで経験したことはその人の試練としてそれぞれが受け止めていくことなんだっていうことをこの森有正という人は言っていきます。まあ、芸術でも文学でもこのようにですね、こう一つの出来事をこういろんな受け止め方をしていきます。サリー・ロイド・ジョーンズというこのアメリカで活躍しているまあこの何て言うんですかね、教会学校の先生というかそういう方がいます。でこの人は神と共に歩むための101のヒントというですね、小さなこの絵本というかエッセイ集のようなものを出しています。子供と一緒に聖書を読むためのまあ助けになるような本です。美しい絵が1枚描いてあって、でそこにこう聖書のいろんなメッセージがまあ短く要約されているものです。でその本の中で鳥の話が出てくるんです。ワシの話です。ワシは子供に飛び方を教えるためにそれまでいた巣からそのひな鳥をこう追い出す、落とすんだっていうんですね。で子供のひなはこう一生懸命落っこちながらこう羽ばたこうとするわけです。でそうやってだんだんとこの筋力が鍛えられていく。で落ちるとその母ワシはその子供を背中に乗せてまたこう巣に上げてやる。で何度もまた突き落としてはこう飛ぶ練習をさせるというですね、そういうことを繰り返してやる。そして子供はやがて飛べるようになった時に気がつく、僕は飛ぶために生まれてきたんだ。そんなことがその書物の中に書かれていました。でこの話を読むとアブラハムがここで神様になさったことも同じようなことなのかなというふうにこう思うわけです。アブラハムという人はこれまでの人生の中で何度も何度もこう様々な試練を味わいます。そして少しずつ成長していきます。息子イサクが大きくなるまで神様は待たれてアブラハムに教えようとしておられる。ああ、私は神様を信じるために生まれてきたんだ。でこれこそがここに書かれている試練の意味なのだというふうにこう思うわけです。アブラハムはそのことをここで問われています、まあ、少し聖書を見てみたいと思うんですが、イサクがモリアの山に、アブラハムとイサクがモリアの山に向かう途中でイサクが父アブラハムに尋ねます。7節、イサクは父アブラハムに話しかけていった、お父さん。彼は、なんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた、火と焚き木はありますが全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムが子供に尋ねられた時にアブラハムは我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだと答えます。アブラハムはおそらく本当にそのように信じていたのではないかと思うんです。アブラハムの中に迷いがあったわけではありません。やがて二人はモリアの山に着くと祭壇を築いて焚き木を並べて息子イサクを縛って彼を焚き木の上に置きます。まあ、聖書は淡々とこのことを記していきます。で十節で、アブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子をほふろうとした。このカラバッチョやレンブラントが描いたようにアブラハムは本当に自分の息子を殺すつもりで刃物を手に持っていたはずです。そしてほふろうとしたその瞬間、神からの介入があります。このわずか数秒の間にアブラハムはいろんなことを考えたと思います。本当に自分の手で我が子を手にかけてよいのか、 ただここから分かることは、アブラハムは本当に神様から命じられた通りに行おうとしたということです。11節を読みます。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。アブラハムはこの時、はい、ここにおりますと答えます。この言葉は重い言葉だなと思います。はい、ここにおります。あなたの試練から逃げ出さない私は今ここにいます。薪を並べて息子を縛って息子をほふろうと刃物を手にしている私が今ここに立っています。そのようにアブラハムは答えます。あなたの言われることを完全に聞き従う。そのことを知ったアブラハムがここにいます。アブラハムのこの言葉の中には傲慢な響きはありません。自己陶酔するような言葉もなければ、神様を責め立てるような言葉もここには記されていません。ただ神と自分、その間に何も入れない、神と対峙している信仰者アブラハムの姿がここに描き出されています。12節、御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことはなかった。この主の御使いの言葉を聞いたときに、アブラハムは自分が信じていたこととの答え合わせをすることになります。自分が信じているお方、私が信頼し私を生かしてくださりイサクを与えてくださった神は確かに真実なお方であったということをアブラハムは改めてここで知るようになります。いろんな哲学者や思想家がこの時のアブラハムの心境を理解しようとして試作を重ねます、今2人の人を紹介しましたけども、こう探すといっぱいあります。このテーマで作品を書いている人は、自分がその場に置かれてみないと到達できない信仰の深い経験がここに記されています。ただ私はこう思います。息子を手にかけようとしたアブラハムの私はここにおりますという言葉の中に、神の命令に徹底的に信頼しようとしたアブラハムの姿がある。そしてこのアブラハムの姿勢に人々は惹かれて絵を描き作品を残すんだと思います。ここで経験、アブラハムが経験しているような試練を私たちが人生の中で味わうようなことはないのかもしれません。ただ先ほどのレンブラントの絵を見ても思うのですが、息子を犠牲に捧げるというその中にあって、神の光がイサクを包み込んでいる。私たちが試練を経験するときに、この神の光がそこに照らされているなんていうことを、こう私たちは自分自身で見ることはないのかもしれませんけれども、その出来事の中にも神の目が注がれているはずだと私たちは信じることはできます。そしてはい、主よ、私はここにおりますと私たちは答えることができるのではないか。神は私たち一人一人のことをよく見ておられるお方です。アブラハムはこれまでの試練の中で何度も何度も人生の試練を受けてきたように、けれどもその都度神が一緒にいてくださってアブラハムを支えてくださっていたように、神が私の人生を共に歩んでくださる、 その幸いをぜひ皆さんにも味わっていただきたいと、そう願います。お祈りをいたします。アブラハムの神であられる主よ、あなたはアブラハムにとてつもない試練を経験させられました。最愛の息子を手にかける、これほど大きな試練はありませんけれども、あなたはこの試練を自らに課し、神の御子であるイエス・キリストを十字架につけて殺して、私たちの救い主としてくださいました。あなたの愛がここに示されていることを私たちは知ります。主よ、あなたは私たちのことをよく見ておられるお方です。私たちが試練を味わうとき、苦しみを経験するとき、あるいは病の中で不安を抱いているとき、あなたは私たちのことをよく見ていてくださって、私たちを生かそうと支えてくださるお方です。主よ、どうぞ私たちの傍らにいてください。そしてどのような中にあっても、はい主よ、私はここにおりますと、あなたの御前に立つことのできる幸いをどうか告白させてください。おつばに一人一人の上に、どうぞこの主イエスキリストにある平安が与えられますように、尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。